月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校2年生の息子と4歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマはタブレット、どんな学習をしているのとなっております。もう今時で気になる話題なんですが、さてさて、ここでいろいろとお話ししてくださるゲストの方を紹介したいと思います。県少小家庭教育学級より2人の方が来てくださいました。県少小の家庭教育学級長の宮桃子さんと長崎佳代子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さてさて、いろいろ聞いていきたいんですけど、まずですね、ちょっと軽く自己紹介をお願いしてもいいですか。はい
はい、県少小家庭教育学級長の宮桃子です。1年生の娘がおります。
はい、
同じく長崎佳代子です。ただ今空手に夢中になっている小学校1年生の子供がいます。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあちょっとそういう話も出たので、宮さんの方に、はい、県少小の家庭教育学級のことをちょっと紹介をお願いしたいなと思います。
はい、県少小家庭教育学級は1年生の全保護者と他学年の希望者が対象で、現在の学級生は88人です。で、今年度は8回の学習を計画しています。で、代表的な学習としては、11月にコーヒーの入れ方講座があって、1月に食に関する講話を含めた給食試食会があります。
ちなみに皆さんはその中で、はい、どれが一番興味がすごいありますか。
給食
給食 ね、食べたいですよね。
給食なんか ふとした時になんか食べたいなって思うことがあるので、こういう機会があると嬉しいなって思います。
嬉しいですよね、もう本当に人気の講座になるんじゃないかなと思うんですが、88人って結構多い気がするんですけれども、今県少小って全校児童どれくらいいるんですかね。700くらいですか。700いかないくらい。
全然400いくらじゃないですけど、
今そんなもんなんですね、はい、そうか。じゃあでもそれからすると88人って多い気がしますね。そういう位置づけだからかな、1年生1年教頭先生学校のスケジュールってされてるんですか。
そうですね、はい、
学校の意図として先ほどもおっしゃったんですけど、こうなんだろう、1年生の保護者とかを対象に、まあ、積極的に学校について知ってほしいと、交流してほしいというのがあるんでしょうね、きっとね、大丈夫です、ね、きっとそうだったと思うんですけれども、まあね、コーヒーの講座とかもここ最近なんか増えてる気がするので、そういう飲食に関わる講座って保護者の方もすごく興味があるからいいですよね。ではですね、前置きがちょっと長くなったんですけど、本題に行きたいなと思います。6月13日に実施した家庭教育学級の子どもたちはどんな学習をしているのかにいるのですねについて、講師の先生が上崎博樹先生ということで、愛良市の教育委員会の学校教育課指導主事さんということで、この方をお呼びすることになったのはどんなきっかけだったんでしょうか。なんか講師の先生ってどなたが選んだというか、お呼びになった教頭先生ですか、ね、
教頭先生です、ね、
なるほどなるほど、はい、きっともう教育委員会の方だからベテランのいろいろ知識があるんじゃないかなと思うんですが、学習を行うことになったこう経緯というか、そういうのってきっとね思いとかあると思うんですけど、うん、聞いていいですか。
はい、まあ、時代的に タブレットとか学校の授業で使うようになっていると聞いているので、まあ、実際どんな使い方をしているのか、その中でどんな勉強をしているのかを親として知りたいという声が多くて、この学習を行うことになりました。
もう1年生で入ってすぐタブレットがあるという状況で入ったんですよね。入ってんですよね。
まだ揃ってないってことで、実際授業では、はいはい、まだ使ってないので、うんうん、今後、まあ、授業が進むにつれて使っていくっていうお話でした。
ああ、なるほどなるほど。ちなみに検証書は、その重富小学校は結構メディアダウンとか YouTube とかそういうネットとかをできるだけ、まあ、制限というか限度ある見方をしましょうみたいなのがあるんですけど、そういうのありますか、保険の分野とかで。なんか先ほど標語、
標語を家庭、各家庭で作ったりとか、あと寝る1時間前にはこうあのメディアを消しましょう、
メディアダウンをしましょう、
しましょうっていうお話があったりはします、
なるほどなるほど、そういうのもあってっていうことですね、まあ、学んでみましょうだったんで、私も学んでみたいなとすごく思うんですけど、実際にどんな学習内容だったかっていうのを聞いてもいいですか。
はい、はい、実際使う子どもが使うタブレットでアプリを使って先生とのやり取りを行いました。で、実際行ったのは理科の授業でモンシロチョウの体の作りっていう観察を行ったんですけど、こう先生とのやり取り、あとは実際絵を描いて先生に提出するってい こうやり取りっていうのを実際に子どもたちが行うのと同じように体験しました。
当日参加者って何人ぐらいだったんですか。
12、3人だったと思います
じゃあその方たちには全部子ども用のタブレットが配布されて、もう授業形式でやるというか、ね、はい、やりながら体感して学ぶ、その都度なんか先生がこう小話じゃないですけど、はい、こうだよみたいなのを言う感じですかね。
はい、
参加者の方たち子どもたちになりきってましたか。なりきってはなかった。
結構恥ずかしかったですね。恥ずかしかった。長々書いて提出するの
が。ペンみたいなのがあったんですか。
いや、もう指でこう書いて。
あ、そうかそうか。いや、なんか実際にやってみるってなかなかない体験ですよね。
うん、ですね。
見たことは、授業参観でタブレットを子どもが使ってるのは見たことあるんですけど、外側だけぐらいしか触ったことなくて、実際にこう扱ったことがないので、いや、いい体験だったろうなと思うんですけれども、実際にやってみてどんな感じかってなんとなく分かったと思うんですけど、どんな感想をなんかそれぞれ持たれましたか。
そうですね、まあ、自分もこう進んで入って発表するタイプではなかったので、そういう面ではこういいのかなと思うんですけど、ちょっとあんまりデジタルすぎると寂しさもあるのかなって感じました。
発表できない子っていうのは、要は送る、
そうです、
タブレット
でみんなで
送る、
先生のところに送って、そこからこう話が広がるというか、その絵で言ったら絵をこう比較して、この人はまあ蝶々、モンシロチョウだったんですけど、この人はこう羽がこう何枚あるけど、この人は何枚だよねって、本当はどうなんだろうねっていうのにつながっていくっていう感じ でした。
まあ、同じのでもね、まあ、絵の上手も下手もあるかもですけど、見え方とかね、どこに注目するかもきっと違いますもんね。なるほどなるほど。あ、じゃあそういうふうにこうちょっと手を挙げられない子は、先生にこう意見を届けるツールとしてはいいんじゃないかなってことですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。ではよろしいですか。
うん、外部のサイトとかにつながったり、いろいろな情報っていうのをこう集められるので、子どものも探求心とかを引き出すのにはとってもなんかいいのかなって感じました。でやっぱ外部サイトにつながるってことで怖さもあるんですけども、家でつながるタブレットとは違うので、やっぱり学校で使用するので制限かけてたりとかあるので、やっぱそういうところは安心感は親としてはありました。
なるほど。いや、学校のはちゃんとしたいいセキュリティに入ってそうですよね本当にそれはなんか学校だからしっかりしてるだろうって安心感はあって、その中で学べるっていうとね、なんかちょっと家でやるのはっていう時も、ね、あったりするんですけど、いいんじゃないかなと思いました。 さてさて、まあ、そういう学びを経たところなんですけれども、子どもさんってお二人の子どもさんそれぞれ1年生ですけれども、家庭でこう何かデジタル機器とか、まあ、使って学ぶことって実際あるんですか？
特に学習することはないんですけど、まあ、YouTube を見て、YouTube を見てます。
YouTube で何見てるんですか？
YouTube はなんかそのASMR とか、あとシナコとか。
シナコ、
シナコ、
ちょっとごめんなさい、聞いたことあるけど、ちょっと
見てます。
そうか、なんかそういう音がするとか、なんかそういうのに興味があるんですかね？
そうですね、よく見てます。
なるほどなるほど。実際になんかこうメディアは若干こう先ほど苦手ってなんか聞いたんですけど、
はい、
打ち合わせの時に、はい、なんかご本人としてはあまりこうまだまだ今若いと思いますけど、こうスマホとか YouTube とかネットとかは実際ご本人はすごく使われたりしますか？
そうですね、うん、YouTube だったり、まあ、スマホとか使うんですけど、うん、そういうパソコンとかそういうタブレットとかはちょっと苦手で全然もできないのでやらないっていう。
やらないという、うん、あ、潔いですね。いやそういう人います。同世代でもね、私より多分ちょっと下だったと思うんですけど、あのいますよね。もう使わないって決めて、もう苦手だからしないという人もいるので、それはそれでいいと思います。本当にいいと思います。そして、はい、じゃあ聞いていいですか、はい、どうでしょう。
私もあまりこう YouTube とかスマホゲームとかをしないので、うん、まあ、子供もおのずと見ないのかな。ただやっぱりスイッチとかゲーム気は持っているので、あのその辺はしますね。でまだ1年生なので、こう外部との通信っていうのはあの制限かけたりとか、家庭内でゲームを楽しむような形にしてます。
時間どれくらいですか？
ですね、だいたい15分とか30分のタイマーをかけたりとか、アラームかけたりとかして、
ちゃんとかけてなるほど、なるほど、
じゃないともうダラダラダラダラするかなと思って。
なるほどね、ですよね。悩みますね、付き合い方もね。で実際にそういう、まあ、状況だったり学んだりっていうのもあると思うんですけど、この家庭教育学級で学んだ後に子どもさんそれぞれ、まあ、学校でタブレットを使って学んでると思うんですけど、それについて何かこう話したりとか、なんかそういうきっかけとかになったりとかってのありましたか？うん、じゃあ、
はい。ね、あの NHK フォースクールのことを子供が知ってたんですけど、あの、まあ、知ってたってことで家庭内で共通の話題ができて、ちょっとあのこれをきっかけにまた学校の話とかに広がっていったので、なんか出てよかったなと思って。
あ、なるほど。ありがとうございます。どうですか？
ですね、自分もあの NHK フォースクールのことなんですけど、まあ、自分も子供も知らなくてだったので、すぐ見せて見てみてって言って、うん、使わせてみました。
あ、実際にその講話の時にあのその家庭教育学級の場で NHK フォースクールについて紹介もあったんですね。
そうですね、はい。
それでもおしろちゃんについて学んだんですか？
はい。
おお、なるほどなるほど。うちの子もなぜか知ってて、まあ、うん、学校で学んだのかもしれないですけど、あれ結構調べるといろいろ載ってますよね。なので、まあ、あの自由研究する必要はないんですけど、自由研究をねするためにいろいろ調べてますけど、そういうツールをね知ってるっていうのは図鑑とかもすごくいいと思うんですけど、うん、いいですよね。まあ、悩みどころなんですけど、まあ、デジタルとかね、スマホとかね、パソコンとかね、もう使わないとこう正直仕事ができない時代が来てるような気がするんです。まあ、それをしない仕事ももちろんあると思うんですけれど、まあ、親としてはね、なんだけど便利だけど怖さもあるじゃないですか、やっぱり。まあ、気をつけていきたいなって思ってることとか、まあ、不安とかってあったりしますか？
本当にもうこれからデジタル機器っていうのを使わないといけないこう世の中の中で、まあ、子ども自身が必要なこう情報っていうのをこう選択できるっていうところで、あの学校だけじゃなくて家庭でもちょっと子どもと話をしたりとか、 そういう、なんだろう、善悪の判断とかできるように促すようなのは必要かなと思いました。
ですよね、本当にそう思います。
はい、うちの子供はその YouTube をよく見るので、 YouTube の中の情報がこう全部正しいっていう風にちょっと思っちゃってるので、そこはちょっと、怖い、なんか良くないことにつながったら怖いなと思うので、そこはこう一緒に判断しながら使わせていけたらなと思いますね。
いや、なんかうちの息子も YouTube を、ね、時間決めて見てるんですけど、まあ、友達ともそういうやり取りをしたら、まあ、いついつに災害が来るらしいみたいな予言みたいなのを見てて、誰々くんが教えてくれたから見てるとか言って、本当に来るように言うんですよ。正しいとは限らないその情報はって言って、何もかもその正しいように発言する時があるので、まあまだ小さいとはいえね、人にこう嘘の情報を広めてもいけないしと思いながら、難しいですよね、ツールとしてね。さて、今ですね、ちょうどちょっと話はあれなんですけど、ちょうど夏休み真っただ中ということなんですが、夏休みの過ごし方とかはどうですか、お二人の子供さんそれぞれ。
ちょっとダラダラ気味ですね。
わかりますよね、暑いですもんね。
そうですね、暑いですね。
宿題終わりましたか。
ですね、なかなかこう作文とか絵画とか今までこう書くことがなかったので、そこが親としても苦戦してて、一緒にこう考えながら過ごしてる夏休みです。
一人ではなかなか難しいですよね、はい、作文とかね、そういう講座があってもいいのになと思いながら、本当に地域であってほしいなと思ったりするんですけど、まあ、あるところもあったりしますけどね、場所によってあると思います。いやー、まあ、あとちょこっと、まあ、あとねまだありますけれども、暑さに気をつけて、暑いですもんね本当に、外で遊べないですよね、うん、私たちが子供の頃と時代なんか全然暑さが違いますよね、うんうん、本当にそう思うので、体調に気をつけつつ過ごしたいなと思っております。私も今回デジタルのことを改めて考えさせられました、はい、本当にいい機会だったんじゃないかなと思います。もっとね、学ぶ機会がね、もっとたくさんの方が学んでくれてもいい内容でしたね、本当にそう思います。またぜひいろいろと家庭教育学級を通して学んでいってもらえたらなと思います。私も学んでいきたいと思います。さて、本日お話しいただきましたのは、県小小家庭教育学級長の宮桃子さんと長崎佳代子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、ここから丸くなった後半です。後半は愛らしい家庭教育サポーターの方々とトークしていきたいと思います。ご紹介いたします。久木原美恵さんと坂本智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回はデジタル機器についてでしたけれども、それぞれどうですか、メディアとの関わり方というのは使われてますか。
私にとってメディアって言った時は今はパソコンとかそういう話でしたけれども、私の場合はもう朝起きてラジオ、テレビ、新聞、雑誌、そういうところが私にとっての普通のメディア中心
で、いいですね、
あとはそれに対して、あとスマホとかパソコンを情報源として使っているのが現状ですよ、うん、使用頻度といっても、もう本当得意じゃないもんですから、 Google とか Yahoo とか Facebook、インスタ、 YouTube、 必要に応じてです。毎回じゃないです。
でも使われてるんですね。
まあ、仕方なし苦手なんです。
使ってないとおっしゃい、なんか使ってらっしゃるじゃないですか。
もうだってそれを調べないとお買い物もできないし旅行も調べることができませんもんね、うん、そして他はスマホではもう皆さん使ってらっしゃるように電話機能とかメール、LINE、カメラ、財布機能が主なんです。もう、うん、すごい、なんか使いこなしているように聞こえます。実際は本当それだけ、それ以外のものを聞かれた時にはもうお手上げなんです。そしてすぐ、まあ、家族とか周囲の人に聞きながらやっとかと対応しているような状況なんです。もう何かしら残念ながら私もう自分のこの年になって まあ、教師みたいじゃないですけど、もう今さら学ぶ意欲がないんですよね、スマホに対して。
でもなんかいろいろされてますよ、
ね、十分ですよね、
十分、
私
十分
です。これに頼らなくても生きていけるもんって開き直れるんです。
生きてますよ。
大丈夫です。そんな状況なんですけれども、やはりスマホが手元にないと不安なんですよね。また車に乗っても車が携帯電話お忘れじゃありませんかって言いますから。
本当ですか。
あ、すごい、
ハイテクな車ですね。
つながれておりませんって、つないでますから。また急いで取りに行く。使ってるのか使ってないのか、私にとっては中途半端な使用状況です。
いやいやいや、
素晴らしいです。
使ってないと結構使われてびっくりしました。
私より十分使って
ます。どうですか。
私はもう本当にスマホしか使ってない感じで、スマホもインスタをしてなくて、あのヤフーニュースとかそういうのは見てますけど、もう本当にあのできることしかしてないっていう感じなんですよね、うん、だから自分の使用頻度っていうのはまあその程度なんですけど、で私はこの近くに孫がいなかったりするんですけど、あの小学校 の授業参観で2年生のタブレット授業をあの拝見したことがあるんですよ。その時は1年生と違って2年生だったからかわからないんですけど、なんか子供同士のやり取りもできてたように記憶をしていて、なのでこれから もっと1年2年って上がっていくと、さらにで、まあ、先生の腕も上がっていくと、上がっていくと、
ね、
もっとあのなんていうかな、使えるようになるようなあの授業内容になるんじゃないかなと思って、う
ん、まだ始まったばかりですもんね。
始まったばかりだろうなと思って。
なるほど、は
い、抵抗ないですよ、楽しんでやってますもん。す私なんか一歩二歩引いて使いますけれども、まあ楽しんでニコニコしながらやりますね。
そういう子たちを目の当たりにして、うん、どうですか、まあ、こう関わり方とか、うん、まあ、どんな感じにこう接しているとかどうですか。
あのね、子育てサロンの中でもやはり悩みが多いです、ね、うん、あの YouTube の制限をどうしようとかいう悩みを、先ほど検証書のお母さんがおっしゃってた中で善悪をとおっしゃったのが、私はあのスマホだけじゃないですけど、全てにおいてあの善悪さえ分かってれば、あのスマホもなんとかなるんじゃないか、あのタブレットもあのその子どもの判断をあの信頼できるように、善悪だけを親は一生懸命教えてやればいいんじゃないかなというふうに感じているところ。
善悪がどこまで通用するかもまた問題
です。そうなんですよね、
うん、先ほどの話でもありましたように、うんうん、どれが本当に子供はさも本当かのようにみんなに伝えていくんですよね、うん、それどこで見たって、出どころはどこって、ちゃんと出展者のそこまで見ましたかっていうのを、いやもう本当に切実な問題になってくる。中学生高校生になってきた時に、
それになるまでにこう、ね、うん、ちゃんとそれを伝えていかないといけないですよね、うんうん、
知らないものが知ったかぶりで言ってもちょっと説得力はないんですけれども、うん、でもこんな話聞いたよってやっぱり話題を提供しながら、その中で子どもたちに伝えていくというのが私たちの役目なのかなって思います、
うん、まあ、日頃からそういう働きかけをされてるんですね、
うん、孫がしょっちゅう来ますので、やはり見聞きをするとこれはねって思ってしまうんですよ、うん、スマホを買う時も必ず時間を守る、何を守るって言って買い与えてもらってますけど、絶対守ってませんもんね。守らない約束はするなって言いたくなるんですけれども。
今おいくつですか、お孫さんたち。
小学4年生に6年生、そして中3です。
中3の子がスマホですか、う
ん、みんな、いや2人は持ってますね、6年生と。
お、今そんな時代なんですね。いつからこう買い与えようかどうかとか、まだ先、高校生ぐらいかと思ってました。
あ、まあね、いや違います、
昔は高校生でした、
ね、なんか私が最初に持ったのが高校だったんですよ、
う
ん、
そうですよね。
粘って高校までかなと勝手に、今でも
厳しいんじゃないですか、
うん、
どうでしょうね。
その小学生もあのママがちょっと手を離した隙に借りてゲームをする
ですよ、ね、
どこで覚えるんでしょう。私たちは覚えられないのに。
生まれた時からありますもんね、
うん、そう、もう上手ですよ、こうなんか送る、ね、画面を送るのが。
私たちはだから制限することはもうできません。時代がそういう時代じゃないですよ。アナログの人間が生きていく時代じゃないですから、今からは全てがもう機器を利用して 生活の情報を得たりコミュニケーションにもなったりお財布代わりにもなったりするわけですよ。だからそれをいかに使いこなしていくかを学ぶ方法を教えられないけれども、こんなこともあるそうよって言って伝えていくしかないのかなと思います。
それをこう親子で伝えるためにはやっぱりその親子の人間関係が、ね、うん、大事ですね。やっぱり、うん、親とのコミュニケーション ね、うん、だと思います。ハグをしながら、
そうハグをしながら、ね、
ですです、はい、そう、
まあ、私はこう手書きで何かをちょこっとメッセージを書くのがすごい好きなので、うん、
いいですよね。
でこうメールだけだとうまく伝わらないこととかもやっぱりあるんですよね、うん、気違いが起きたり。だからこう手書きの良さとかはきっと残ると思うんですけど、うん、
残りますね、うん、嬉しいですもんね。実際私たちのこの世代にとっても
本当にそう思います、うんうん、まあ、大事なところをね、残しつつ、ね、守りつつ、 うん、うん、はい、うまく付き合っていかないといけないですね、はい。はい、もうまだまだいろんなあの逸話が聞けそうなんですけれども、いやいやいや、このあたりで、はい、あの届いております。はい、子育てほっこりエピソードとプチ自慢をお届けしたいなと思います、うん、まずですね、じゃあ先に我が家の子育てプチ自慢を投稿が来たので お知らせしたいと思います、うん、ペンネームドントさんからです、7月初め平泳ぎができずフォームも思わず笑ってしまうくらいでしたが、8月初めプールに一緒に行くとなんと平泳ぎで50メートル泳ぎ切って見せてくれ、グッときましたと、うん、
すごいですね。
すごい、学校の授業ですごく頑張ったんだなと思い先生に感謝です、
うん、できないです。
すごいすごい、 すごい、うん、学年がちょっと分かんないですけど、でも50メートルってすごいですよね、うん、全然泳げなかったんですよ。
それ自慢していいです
ね、うん、自慢したい、うん、まさに今っていう感じでしたね。頑張ったんでしょうね、うん、練習をね。続いて子育てほっこりエピソードです。ペンネームゆかりさんです。我が家は2人兄弟、兄と妹ですね、うん、それぞれ幼稚園から帰ってくると今日教わったこと、先生が前に立って喋っている様子などを真似しながら先生になってくれます。笑いと机をピアノに見立ててピアノまで弾いてくれます。
あ、
はあ、幼稚園内でのことも親としては分かるし可愛いなと思いながら眺めていますということで、
いいですね、ほっこりします。
幼稚園なんですね、それぞれ幼稚園ということはね、幼稚園に行ってるんですね二人ともね、いやすごい真似上手だったりしますよね、
うん、よく見てますね。
そう、よく見てるんですね本当に。ということはまあ周りの大人は気をつけないと。
そう、そうですね。
本当に
ね。きっと楽しい幼稚園生活ですよね。
ですよね。
だから安心します。
だから真似、真似するんですよね。いい雰囲気なんでしょうね。うん、
だと思います。
いや、楽しい幼稚園生活を送ってるっていうのが分かるから、うん、親御さんもすごく安心しますね。本当に安心するんじゃないかなと思います。さて、このあたりでもうそろそろお時間なんですが、今月の丸くなった。以上で。別れとなっております。 I love FM の YouTube からもね、過去の放送聞くことができますので、ぜひそちらも聞いてください、はい、次回も子育ての話題盛りだくさんでお届けしたいと思います。ぜひ次回も聞いてくださいね。本日最後ご一緒してくださいましたのは、愛良市の家庭教育サポーターの久木原美恵さんと坂本智子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。